事業用電気通信設備規則。定義。第3条。この規則において使用する用語は、電気通信事業法において使用する用語の例による。2. この規則の規定の解釈については、次の定義に従うものとする。1. 事業用電気通信回線設備とは、電気通信事業法第41条第1項に規定する電気通信設備のうち、電気通信回線設備を言う。2. 音声伝送へ義務とは、電気通信事業法施行規則。第2章第2項第1号に規定する音声伝送へ義務を言う。3. 専用へ義務とは、電気通信事業法施行規則第2章第2項第3号に規定する専用へ義務を言う。4. アナログ電話用設備とは、事業用電気通信回線設備及び電気通信事業法第41条第2項に規定する電気通信設備のうち、端末設備または自営電気通信設備以下端末設備等という。を接続する点においてアナログ信号を入出力するものであって、主として音声の伝送交換を目的とする電気通信へ義務の提供のように供するものを言う。5.総合デジタル通信用設備とは、事業用電気通信回線設備のうち、主として 64kbps を単位とするデジタル信号の伝送速度により、符号、音声その他の音響または映像を統合して伝送交換することを目的とする電気通信へ義務の提供のように供するものを言う。6. インターネットプロトコル電話用設備とは、事業用電気通信回線設備のうち、端末設備等をインターネットプロトコルを使用して、パケット交換網に接続するものであって、音声伝送へ義務の提供のように供するものを言う。7. 携帯電話用設備とは、事業用電気通信回線設備のうち、無線設備規則。第3条第1号。に規定する携帯無線通信による電気通信へ義務の提供のように供するものを言う。7-2 PHS 用設備とは、事業用電気通信回線設備のうち、電波法施行規則。第6条第4項第6号に規定する PHS の陸上移動局との間で行われる無線通信による電気通信へ義務の提供のように供するものを言う。8. 直流回路とは、電気通信回線設備に接続して、電気通信事業者の交換設備の動作の開始及び終了の制御を行うための回路を言う。9. 絶対レベルとは、1の総電力の 1mW に対する比をデシベルで表したものを言う。予備機器と、第4条。通信路の設定に直接かかる交換設備の機器は、その機能を代替することができる予備の機器の設置もしくは配備の措置またはこれに準ずる措置が講じられ、かつその損壊または故障の発生時に当該予備の機器に速やかに切り替えられるようにしなければならない。ただし、次の各号に掲げる機器についてはこの限りでない。 1. 端末回線を当該交換設備に接続するための機器。 2.当該交換設備の故障等の発生時に、他の交換設備により、その疎通が確保できる交換設備の機器。2. 伝送路設備には、予備の電気通信回線を設置しなければならない。ただし、次の各号に掲げるものについては、この限りでない。1. 端末回線その他もっぱら、特定の位置のものの通信を取り扱う区間に使用するもの。2.有線テレビジョン放送施設の線路と同一の線路のうち端末設備等と専用設備を収容する建築物との間において使用するもの。3. 当該伝送路設備の故障等の発生時に他の伝送路設備によりその疎通が確保できるもの。3. 伝送路設備において当該伝送路設備に設けられた電気通信回線に共通に使用される機器はその機能を代替することができる予備の機器の設置もしくは配備の措置または、 これに準ずる措置が講じられ、かつ、その故障等の発生時に当該予備の機器に速やかに切り替えられるようにしなければならない。4. 交換設備相互間を接続する低層路設備は、なるべく複数の経路により設置されなければならない。極詳細説明部分。損壊または故障。故障等。端末回線。端末設備等と交換設備との間の電気通信回線を言う。有線テレビジョン放送施設。有線テレビジョン放送法。第2章第2項。に規定する有線テレビジョン放送施設及びこれに接続される受信設備を言う。有線テレビジョン放送施設の線路。有線電気通信法。第2章第2項。に規定する有線電気通信設備であって、他の電気通信事業者により提供されるものを除く。専用設備。専用役務の提供のように供する事業用電気通信回線設備を言う。建築物第15条の建築物を言う。故障検出。第5条。事業用電気通信回線設備は、電源停止、共通制御機器の動作停止その他電気通信役務の提供に直接かかる機能に重大な支障を及ぼす故障等の発生時には、これを直ちに検出し、当該事業用電気通信回線設備を維持し、または運用する者に通知する機能を備えなければならない。事業用電気通信回線設備の防護措置。第6条。事業用電気通信回線設備は、利用者または他の電気通信事業者の電気通信設備から受信したプログラムによって当該事業用電気通信回線設備が当該事業用電気通信回線設備を設置する電気通信事業者の意図に反する動作を行うこと、その他の事由により電気通信役務の提供に重大な支障を及ぼすことがないよう当該プログラムの機能の制限その他の必要な防護措置が講じられなければならない。試験機器及び応急復旧機材の配備。第7条。事業用電気通信回線設備の工事、維持または運用を行う事業場には、当該事業用電気通信回線設備の点検及び検査に必要な試験機器の配備または、これに準ずる措置がなされていなければならない。2事業用電気通信回線設備の工事、維持または運用を行う事業場には、当該事業用電気通信回線設備の故障等が発生した場合における応急復旧工事、臨時の電気通信回線の設置、電力の供給その他の応急復旧措置を行うために必要な機材の配備またはこれに準ずる措置がなされていなければならない。異常複素対策。第8条。交換設備は、異常複素、特定の交換設備に対し通信が集中することにより、交換設備の通信の疎通能力が継続して著しく低下する現象を言う。が発生した場合に、これを検出し、かつ、通信の集中を規制する機能またはこれと同等の機能を有するものでなければならない。ただし、通信が同時に集中することがないようこれを制御することができる交換設備については、この限りでない。耐震対策。第9条。事業用電気通信回線設備の据え付けに到達しては、通常想定される規模の地震による転倒または移動を防止するため、床への勤務するその他の耐震措置が講じられなければならない。2事業用電気通信回線設備は、通常想定される規模の地震による構成部品の接触不良及び脱落を防止するため、構成部品の固定その他の耐震措置が講じられたものでなければならない。3. その故障等により、電気通信役務の提供に直接かかる機能に重大な支障を及ぼす恐れのある事業用電気通信回線設備に関する全2項の耐震措置は、大規模な地震を考慮したものでなければならない。電源設備。第10条。事業用電気通信回線設備の電源設備は、平均繁忙時に事業用電気通信回線設備の消費電流を安定的に供給できる容量があり、かつ、 供給電圧または供給電流を常に事業用電気通信回線設備の動作電圧または動作電流の変動許容範囲内に維持できるものでなければならない。2. 事業用電気通信回線設備の電力の供給に直接かかる電源設備の機器、自家用発電機及び蓄電池を除く。は、その機能を代替することができる予備の機器の設置もしくは配備の措置またはこれに準ずる措置が講じられ、かつ、その故障等の発生時に当該予備の機器に速やかに切り替えられるようにしなければならない。極詳細説明部分。平均繁忙時。1日のうち年間を平均して電気通信設備の負荷が最大となる連続した1時間を言う。停電対策。第11条。事業用電気通信回線設備は、通常受けている電力の供給が停止した場合において、その取り扱う通信が停止することのないよう自家用発電機または蓄電池の設置その他これに準じる措置、交換設備にあっては、自家用発電機及び蓄電池の設置その他これに準じる措置が講じられていなければならない。誘導対策。第12条。線路設備は、供電流電線からの電磁誘導作用により、事業用電気通信回線設備の機能に重大な支障を及ぼす恐れのある異常電圧または異常電流が発生しないように設置しなければならない。防火対策等。第13条。事業用電気通信回線設備を収容し、または設置する通信機械室は、自動火災報知設備及び消火設備が適切に設置されたものでなければならない。2. 事業用電気通信回線設備を収容し、または設置し、かつ、当該事業用電気通信回線設備を工事、維持または運用する者が立ち入る通信機械室に代わるコンテナ等の構造物以下コンテナ等という、及び等、道は、自動火災報知設備の設置及び消火設備の設置その他これに準ずる措置が講じられたものでなければならない。3. 事業用電気通信回線設備を収容し、または設置する通信機械室、コンテナ等及び等道において、他の電気通信事業者に電気通信設備を設置する場所を提供する場合は、当該電気通信設備が発火等により他の電気通信設備に損傷を与えないよう処置されたものであることを当該他の電気通信事業者からその旨を記載した書面の提出を受ける方法その他の方法により確認しなければならない。屋外設備。第14条。屋外に設置する電線、その中継機を含む空中線及びこれらの付属設備並びにこれらを支持しまたは安動するための工作物、次上の建築物を除く事項において屋外設備というは通常想定される気象の変化、振動、衝撃、圧力その他その設置場所における外部環境の影響を容易に受けないものでなければならない。2. 屋外設備は公衆が容易にそれに触れることができないように設置されなければならない。事業用電気通信回線設備を設置する建築物等。第15条。事業用電気通信回線設備を収容し、または設置する建築物及びコンテナ等は、次の各号に適合するものでなければならない。1.風水害その他の自然災害及び火災の被害を容易に受けない環境に設置されたものであること。ただし、やむを得ず設置されたもので、防水壁または防火壁の設置その他の必要な防護措置が講じられているものは、この限りでない。2. 当該事業用電気通信回線設備を安全に設置することができる堅固で耐久性に富むものであること。3.当該事業用電気通信回線設備が安定に動作する温度及び湿度を維持することができること。4. 当該事業用電気通信回線設備を収容し、または設置する通信機械室に、公衆が容易に立ち入り、または公衆が容易に事業用電気通信回線設備に触れることができないよう施錠その他必要な措置が講じられていること。 有線テレビジョン放送施設の線路と同一の線路を使用する事業用電気通信回線設備。第15条の2。有線テレビジョン放送施設の線路と同一の線路を使用する事業用電気通信回線設備は、次の各号に適合するものでなければならない。1。事業用電気通信回線設備と有線テレビジョン放送設備との責任の分解を明確にするため、有線テレビジョン放送設備との間に分解点を有すること。2。分解点において有線テレビジョン放送設備を切り離せること。3。分解点において有線テレビジョン放送設備を切り離しまたはこれに準ずる方法により当該事業用電気通信回線設備の正常性を確認できる措置が講じられていること。4。利用者が端末設備等を接続する点と有線テレビジョン放送施設の受信者端子との間の分離度は 25dB 以上であること。ただし、これらが同一の構内、これに準ずる区域内を含む。または、同一の建物内にある場合は、この限りでない。極詳細説明部分。有線テレビジョン放送施設のうち、第4条、第2項、第2号の線路以外の有線電気通信設備以下この条において、有線テレビジョン放送設備という。受信者端子。有線テレビジョン放送法施行規則。第2章第5号の受信者端子を言う。通信内容の秘匿措置。第17条。事業用電気通信回線設備は、利用者が端末設備等を接続する点において、他の通信の内容が電気通信設備の通常の使用の状態で判読できないように必要な秘匿措置が講じられなければならない。2。有線テレビジョン放送施設の線路と同一の線路を使用する事業用電気通信回線設備は、電気通信事業者が有線テレビジョン放送の受信設備を接続する点において、通信の内容が有線テレビジョン放送の受信設備の通常の使用の状態で判読できないように必要な秘匿措置が講じられなければならない。機能障害の防止。第20条。事業用電気通信回線設備は、接続設備の機能に障害を与える恐れのある電気信号または密の部号を送出するものであってはならない。漏洩対策。第20条の2。電気通信事業者は、総務大臣が別に告示するところに従い、端末設備等と交換設備または、専用設備との間の電気通信回線に伝送される信号の漏洩に関し、あらかじめ基準を定め、その基準を維持するように努めなければならない。2. 前項の基準については、遅滞なく総務大臣に届け出なければならない。これを変更しようとする場合も同様とする。保安装置。第21条。落雷または強電流電線との混触により線路設備に発生した異常電圧及び異常電流によって接続設備を損傷する恐れのある場合は、交流 500V 以下で動作する非雷機及び 7A 以下で動作する非融通、もしくは 500mA 以下で動作する熱線輪からなる保安装置またはこれと同等の保安機能を有する装置が事業用電気通信回線設備と接続設備を接続する点またはその近傍に設置されていなければならない。分解点。第23条。事業用電気通信回線設備は他の電気通信事業者の接続する電気通信設備との責任の分解を明確にするため、他の電気通信事業者の電気通信設備との間に分解点を有しなければならない。2。事業用電気通信回線設備は、分解点において他の電気通信事業者が接続する電気通信設備から切り離せるものでなければならない。機能確認。第24条。事業用電気通信回線設備は、分解点において他の電気通信設備を切り離しまたは、これに準ずる方法により、当該事業用電気通信回線設備の正常性を確認できる措置が講じられていなければならない。電源供給。 第27条。事業用電気通信回線設備は、第31条に規定する呼び出し信号の送出時を除き、端末設備等を接続する点において、次の各号に掲げる条件に適合する通信用電源を供給しなければならない。1。端末設備等を切り離した時の線間電圧が 42V 以上かつ 53V 以下であること。2。両線間を 300Ω の準抵抗で終端した時の回路電流が 15mA 以上であること。3。両線間を 50Ω の準抵抗で終端した時の回路電流が 130mA 以下であること。信号極性。第28条。事業用電気通信回線設備は、次条に規定する初個信号を受信できる状態において、全条で規定する電源の極性を端末設備等を接続する点において一方を式設置の電位を言う。他方を負極性としなければならない。監視信号受信条件。第29条。事業用電気通信回線設備は、端末設備等を接続する点において、当該端末設備等が送出する次の監視信号を受信し、かつ、認識できるものでなければならない。1。端末設備等から発信を行うため、当該端末設備等の直流回路を閉じて300オーム以下の直流抵抗値を形成することにより送出する監視信号以下初個信号という。2。端末設備等において当該端末設備等への着信に応答するため、当該端末設備等の直流回路を閉じて300オーム以下の直流抵抗値を形成することにより送出する監視信号以下端末応答信号という。3. 発信側の端末設備等において通話を終了するため、当該端末設備等の直流回路を開いて1メガオーム以上の直流抵抗値を形成することにより送出する監視信号以下切断信号という。4. 着信側の端末設備等において通話を終了するため、当該端末設備等の直流回路を開いて1メガオーム以上の直流抵抗値を形成することにより送出する監視信号以下追放し信号という。監視信号受信条件のまとめ。初個信号、端末応答信号は、直流回路を閉じて300オーム以下の直流抵抗。切断信号、追放し信号は直流回路を開いて1メガオーム以上の直流抵抗。その他の信号送出条件。第32条。事業用電気通信回線設備は、次に掲げる場合は、課長耳で聞くことが可能な特定周波数の音を言う。または、音声により、その状態を発信側の端末設備等に対して通知しなければならない。1. 端末設備等が送出する初個信号を受信した後、選択信号を受信することが可能となった場合。2. 接続の要求をされた着信側の端末設備等を呼び出し中である番号。3. 接続の要求をされた着信側の端末設備等が着信可能な状態でない場合または接続の要求をされた着信側の端末設備等への接続が不可能な番号。接続品質。第35条。事業用電気通信回線設備の接続品質は基礎トラシつく1日のうち1年間を平均して個量1時間に発生した個の保留時間の総和を1時間で除したものを言う。が最大となる連続した1時間について1年間の個量及び個数の最大のものから順に30日分の個量及び個数を抜き取りつてそれぞれ平均した個量及び個数またはその予測個量及び予測個数を言う。について、次の各号に適合しなければならない。1. 事業用電気通信回線設備が初個信号を受信した後、選択信号を受信可能となるまでの時間が3秒以上となる確率が 0.1 以下であること。2. 事業用電気通信回線設備が選択信号を受信した後、 着信側の端末設備等に着信するまでの間に1の電気通信事業者の設置する事業用電気通信回線設備により子が損失となる確率が0.15以下であること。3本邦外の場所に対して発信を行う場合にあっては、事業用電気通信回線設備が選択信号を受信した後、国際中継回線、国際交換設備、本邦外の場所への発信または本邦外からの着信を行う機能を有する交換設備を言う。と本邦外の場所の交換設備相互間の電気通信回線を言う。を補足するまでの間に1の電気通信事業者の設置する事業用電気通信回線設備により子が損失となる確率が0.1以下であること。4本邦外の場所からの着信を行う場合は、事業用電気通信回線設備が着信を受け付けた後、着信側の端末設備等に着信するまでの間に1の電気通信事業者の設置する事業用電気通信回線設備により子が損失となる確率が0.11以下であること。5事業用電気通信回線設備が選択信号喪失終了検出した後、発信側の端末設備等に対して着信側の端末設備等を呼び出し中であることまたは着信側の端末設備等が着信可能な状態でないことの通知までの時間が30秒以下であること。ただし、2以上の電気通信事業者の設置する事業用電気通信回線設備を介する通信を行う場合及び本邦外の場所との間の通信を行う場合は、この限りでない。端末設備等規則第1章総則定義第2章この規則において使用する用語は法において使用する用語の例による2この規則の規定の解釈については次の定義に従うものとする1電話用設備とは電気通信事業のように供する電気通信回線設備であって主として音声の伝送交換を目的とする電気通信義務のように供するものを言う。2アナログ電話用設備とは電話用設備であって端末設備または自衛電気通信設備を接続する点においてアナログ信号を入出力とするものを言う。3アナログ電話端末とは端末設備であってアナログ電話用設備に接続される点において2線式の接続形式で接続されるものを言う。4移動電話用設備とは電話用設備であって端末設備または自衛電気通信設備との接続において電波を使用するものを言う。5移動電話端末とは端末設備であって移動電話用設備に接続されるものを言う。6無線呼び出し用設備とは、電気通信事業のように供する電気通信回線設備であって、無線によって利用者に対する呼び出し、これに付随する通報を含む、を行うことを目的とする電気通信義務のように供するものを言う。7無線呼び出し端末とは、端末設備であって、無線呼び出し用設備に接続されるものを言う。8総合デジタル通信用設備とは、電気通信事業のように供する電気通信回線設備であって、主として64Kbps を単位とするデジタル信号の伝送速度により、符号、音声その他の音響または映像を統合して伝送交換することを目的とする電気通信義務のように供するものを言う。9総合デジタル通信端末とは、端末設備であって、総合デジタル通信用設備に接続されるものを言う。10専用通信回線設備とは、電気通信事業のように供する電気通信回線設備であって、特定の利用者に当該設備を専用させる電気通信義務のように供するものを言う。11デジタルデータ伝送用設備とは、電気通信事業のように供する電気通信回線設備であって、デジタル方式により、もっぱら、符号または映像の伝送交換を目的とする電気通信義務のように供するものを言う。12専用通信回線設備等端末とは、 端末設備であって、専用通信回線設備またはデジタルデータ伝送用設備に接続されるものを言う。13。発信とは、通信を行う相手を呼び出すための動作を言う。14。応答とは、電気通信回線からの呼び出しに応じるための動作を言う。15。選択信号とは、主として相手の端末設備を指定するために使用する信号を言う。16。直流回路とは、端末設備または自衛電気通信設備を接続する点において2000式の接続形式を有するアナログ電話用設備に接続して電気通信事業者の交換設備の動作の開始及び終了の制御を行うための回路を言う。17。絶対レベルとは1の総電力の1ミリワットに対する比をデシベルで表したものを言う。18。通話チャンネルとは移動電話用設備と移動電話端末の間に設定され、主として音声の伝送に使用する通信路を言う。19。制御チャンネルとは、移動電話用設備と移動電話端末の間に設定され、主として制御信号の伝送に使用する通信路を言う。20。誤設定用メッセージとは、誤設定メッセージまたは応答メッセージを言う。21。誤切断用メッセージとは、切断メッセージ、解放メッセージまたは解放完了メッセージを言う。第2条。定義のまとめ。アナログ電話端末は2000式。総合デジタル通信用設備は主に 64kbps で符号、音声その他の音響または映像を統合して伝送効果をする。絶対、レベルとは、総電力の1ミリワットに対する比。単位はデシベル。第2章。責任の分解。責任の分解。第3条。利用者の接続する端末設備は、事業用電気通信設備との責任の分解を明確にするため、事業用電気通信設備との間に分解点を有しなければならない。2。分解点における接続の方式は、端末設備を電気通信回線ごとに事業用電気通信設備から容易に切り離せるものでなければならない。第3章。安全性等。漏洩する通信の識別禁止。第4条。端末設備は、事業用電気通信設備から漏洩する通信の内容を意図的に識別する機能を有してはならない。鳴る音の発生防止。第5条。端末設備は、事業用電気通信設備との間で鳴る音、電気的または音響的結合により生ずる発信状態を言う。を発生することを防止するために、総務大臣が別に告示する条件を満たすものでなければならない。絶縁抵抗等。第6条。端末設備の機器は、その電源回路と型身体及びその電源回路と事業用電気通信設備との間に次の絶縁抵抗及び絶縁帯力を有しなければならない。1。絶縁抵抗は使用電圧が 300V 以下の場合にあっては 0.2MΩ 以上であり 300V を超え 750V 以下の直流及び 300V を超え 600V 以下の交流の場合にあっては0.4MΩ以上であること。2. 絶縁帯力は、使用電圧が 750V を超える直流及び 600V を超える交流の場合にあっては、その使用電圧の 1.5倍の電圧を連続して10分間加えたと、これに耐えること。3. 端末設備の機器の金属製の台及び型身体は、設置抵抗が100オーム以下となるように設置しなければならない。ただし、安全な場所に危険のないように設置する場合にあっては、この限りでない。過大音響衝撃の発生防止。第7条。通話機能を有する端末設備は、通話中に受話器から過大な音響衝撃が発生することを防止する機能を備えなければならない。配線設備等。第8条。利用者が端末設備を事業用電気通信設備に接続する際に使用する線路及び 保安機その他の機器以下配線設備等という、は、次の各号により設置されなければならない。1、配線設備等の評価雑音電力は、絶対レベルで表した値で定常時においてマイナス64デシベル以下であり、かつ、最大時においてマイナス58デシベル以下であること。2、配線設備等の電線相互間及び電線と大地間の絶縁抵抗は、直流200ボルト以上の位置の電圧で測定した値で1メガオーム以上であること。3、配線設備等と強電流電線との関係については有線電気通信設備例。第11条から第15条まで及び第18条に適合するものであること。4. 事業用電気通信設備を損傷し、またはその機能に障害を与えないようにするため、総務大臣が別に告示するところにより配線設備等の設置の方法を定める場合にあっては、その方法によるものであること。極補足。評価雑音電力。通信回線が受ける妨害であって人間の聴覚率を考慮して定められる実効的雑音電力を言い、誘導によるものを含む。端末設備内において電波を使用する端末設備。第9条。端末設備を構成する1の部分と他の部分相互間において電波を使用する端末設備は、次の各号の条件に適合するものでなければならない。1、総務大臣が別に告示する条件に適合する識別符号端末設備に使用される無線設備を識別するための符号であって、通信路の設定に到達して、その照合が行われるものを言う。を有すること。2、使用する電波の周波数が空き状態であるかどうかについて、総務大臣が別に告示するところにより判定を行い、空き状態である場合にのみ通信路を設定するものであること。ただし、総務大臣が別に告示するものについては、この限りでない。3、使用される無線設備は、1の片身から打に収められており、かつ、容易に開けることができないこと。ただし、総務大臣が別に告示するものについては、この限りでない。第4章。電話用設備に接続される端末設備。第1節。アナログ電話端末。基本的機能。第10条。アナログ電話端末の直流回路は、発信または応答を行うとき閉じ、通信が終了したとき開くものでなければならない。発信の機能。第11条。アナログ電話端末は、発信に関する次の機能を備えなければならない。1. 自動的に選択信号を送出する場合にあっては、直流回路を閉じてから3秒以上経過後に選択信号の送出を開始するものであること。ただし、電気通信回線からの発信音またはこれに相当する過聴音を確認した後に選択信号を送出する場合にあっては、この限りでない。2. 発信に際して相手の端末設備からの応答を自動的に確認する場合にあっては、電気通信回線からの応答が確認できない場合選択信号送出終了後2分以内に直流回路を開くものであること。3. 自動再発信、応答のない相手に対し引き続いて繰り返し自動的に行う発信を言う。を行う場合、自動再発信の回数が15回以内の場合を除く。にあっては、その回数は最初の発信から3分間に2回以内であること。この場合において、最初の発信から3分を超えて行われる発信は別の発信とみなす。4. 前後の規定は、火災、盗難その他の非常の場合にあっては適用しない。第11条。発信の機能まとめ。自動的に選択信号を送出する場合は3秒以上経過が必要。発信の際、相手端末設備の応答を自動的に確認する場合で、応答確認できない場合は2分以内に直流回線を開く。応答のない相手に対する自動再発信は最初の3分間に2回以内。 3分を超えた発信は別のものとする。自動再発信の回数が15回以内を除く。第5章。無線呼び出し用設備に接続される端末設備。特殊な無線呼び出し端末。第34条。無線呼び出し端末のうち、前条の規定によることが著しく不合理なものであって、総務大臣が別に告示するものは、同条の規定に関わらず、総務大臣が別に告示する条件に適合するものでなければならない。第6章。総合デジタル通信用設備に接続される端末設備。基本的機能。第34条の2。総合デジタル通信端末は、次の機能を備えなければならない。ただし、総務大臣が別に告示する場合は、この限りでない。1。発信または応答を行う場合にあっては、ご設定用メッセージを送出するものであること。2. 通信を終了する場合にあっては、ご切断用メッセージを送出するものであること。発信の機能。第34条の3。総合デジタル通信端末は、発信に関する次の機能を備えなければならない。1.発信に際して相手の端末設備からの応答を自動的に確認する場合にあっては、電気通信回線からの応答が確認できない場合、ご設定メッセージ送出終了後2分以内にご切断用メッセージを送出するものであること。2. 自動再発信を行う場合、自動再発信の回数が15回以内の場合を除く。にあっては、その回数は最初の発信から3分間に2回以内であること。この場合において、最初の発信から3分を超えて行われる発信は別の発信とみなす。3. 前後の規定は火災、盗難その他の非常の場合にあっては適用しない。電気的条件と第34条の4。総合デジタル通信端末は総務大臣が別に告示する電気的条件及び光学的条件のいずれかの条件に適合するものでなければならない。2. 総合デジタル通信端末は電気通信回線に対して直流の電圧を加えるものであってはならない。アナログ電話端末等と通信する場合の送出電力。第34条の5。総合デジタル通信端末がアナログ電話端末等と通信する場合にあっては、通話のように供する場合を除き、総合デジタル通信用設備とアナログ電話用設備との接続点において、デジタル信号をアナログ信号に変換した送出電力は、別表第5号の通りとする。特殊な総合デジタル通信端末。第34条の6。総合デジタル通信端末のうち、第34条の2から前条までの規定によることが著しく不合理なものであって、総務大臣が別に告示するものは、これらの規定に関わらず、総務大臣が別に告示する条件に適合するものでなければならない。第7章。専用通信回線設備または、デジタルデータ伝送用設備に接続される端末設備。電気的条件と、第34条の7。専用通信回線設備等端末は、総務大臣が別に告示する電気的条件及び光学的条件のいずれかの条件に適合するものでなければならない。2. 専用通信回線設備等端末、光伝送路インターフェースのデジタル端末を除く。電気通信回線に対して直流の電圧を加えるものであってはならない。ただし、前項に規定する総務大臣が別に告示する条件において直流超常が認められる場合にあっては、この限りでない。漏和減水量。第34条の8。複数の電気通信回線と接続される専用通信回線設備等端末の回線相互間の漏和減水量は 1Hz、500Hz において 70dB 以上でなければならない。